それでは第2部の司会、北山先生にお願いします
。座らせてもらいます。野木先生、野木さんにももうお座りいただいてもいいかもしれませんが、はい、準備まだありますか？
いや、ないです。はい。
立教大学の企画文明専攻の北山、どうぞお座りください。北山です。久しぶりに企画文学専攻の方の催しでですね、司会をするということになっております。立教大学の独立研究科の方でですね、最近、司会とよくやるんですけども、企画文明専攻、久しぶりにですね、やりまして、今日は特別にですね、森健一郎さんにおいでいただいて、公開講演会ということになります。最初40分間ぐらいですね、森さんにお話しいただいて、それから私との対論という形にしたいと思います。それで、森さんのですね、紹介をですね、この、ノートクオリアの方にありますので、簡単に奥付けの上のところを読ませてもらいます。森健一郎さんで、ソニーコンピューターサイエンス研究所シニアリサーチャー、東京大学理学部物理学科卒業、理学博士、理化学研究所ケンブリッジ大学ポストドクトラルフェローを経て現職と、専門は脳科学ということです。脳科学、認知科学、特にクオリアをキーワードにして、脳と心の関係を研究している。主な著書に、心を生み出す脳のシステム、意識とは何かなどがあります。私の方で脳とクオリアという本を今日持ってきております。それからですね、昨年私の大学のゼミで、脳内現象というテキストを取り上げまして、学生と臨読いたしました。それから、これ脳と仮想、これが小林洋賞を受賞された作品だと思いますけど、作品って言っていいのか、著書と言っていいのか、ちょっとあれですけども、非常に資材に富んだ本です。それから脳のことと言いますとですね、養老さんがですね、皆さん一時代前だとですね、念頭に上ると思いますけど、養老さんとのですね、強調の形で、数名を見ていかがわかるかという本があります。で、ちょっと私も座らせてもらいますけども、ですね、森さんと最初にお会いしましたのはですね、山口大学に時間学研究所というのがありまして、そこでのシンポジウムにですね、あれは2002年か、ひょっとしたら1年かもしれませんけど、森さんが来られてですね、郡司哲夫さんとか、あるいは塩谷さんとかという方、40代前半のですね、非常にこう研究の人がいるんだなというような、そういう勉強会ですけども、そこでお話を伺いまして、面白い人がいるなと思いました。で、その冬ぐらいにですね、本が出されて、とても非常に面白いなと思いました。で、時間学研究所でお会いいたしましてですね、その後いろいろ森さん面白いな、立教大学でも何らかの形でお呼びしたいなと思っておりました。で、なかなか機会がないうちにですね、非常に森さんが有名になってしまってですね、とても呼べないんじゃないかなと思ってましたけど、今日お呼びすることができて大変光栄です。で、私の周りにですね、最近非常に有名になった人がいまして、それは下流社会という本を書いた三浦敦史という人がいるんですが、これは独立研究会の方で講師をしていただいているんですけども、非常に有名になってしまってですね、で、同じように森井さんが非常にこう、今非常に忙しく、いろんな素晴らしい本を書かれたりですね、あるいは新聞のコラムとか、あるいはいろんなところで発言をされたりしているのを見てですね、今回はぜひというふうに思ってお呼びいたしました。で、皆さんご存知かと思います。森井さんクオリアという言葉をですね、使われて、それをこうキーワードにしてですね、いろいろなことを書かれております。で、おそらく今日の話もですね、クオリアの話が必ず入ってくると思います。で、 なかなかこれ定義しづらいんですけども、森さんの定義しづらいと言いますか、よくわかるんですけども、もう少しわかりたいということで今日お話ししていただければと思います。私の方ではですね、まずそのぐらいのミントをいたしましてですね、森さんの方に、マイクをお渡ししてお話ししていきたいと思います。してもらいたいと思います。40分ぐらいお話しいただいて、その後対論になります。では森さん、よろしくお願いいたします。
北山先生、どうもありがとうございます。後ろ、黒板使いますかね、こうやって。皆さん、こんにちは。今日はですね、いつも話してない話をしようと思って、ちょっとパワーポイントをあえて使わないことにいたしました。で、私がずっと最近気にしていることの一つが、個別と普遍ということなんですね。この関係をどう考えるかということが、実はそのクオリアを考える上ですごく大事なことでありまして、で、これはですね、一見、まあ、こう考えると、こう書くと非常に哲学的な問いに聞こえるんですが、一方で非常にアクチュアル、現代的にアクチュアルな様々な問題につながっていくと思うんですね。ただ昨日私、神戸大学のシンポジウム行ってまして、で、そこでですね、パーティーでお会いした方に、アラブとか中近東をですね、研究されている方なんですが、日本人と中近東の人々の考え方の差というのはどう考えて説明できるのかということを聞かれたんですね。でそれはナチスの優生学とかああいう非常にネガティブな問題があって、その一般に民族間の差とかですね、あるいは個人差ですね、そういうものを研究するのは一種のタブーになっているということを申し上げたんですけれども、まあ、せいぜい政府なのが男女の差ぐらいですね、まあ、政府というか、まあ、それでも文句言う人はいるんだけど、そういうことは研究できるわけですね。でこの個というものですねと普遍というものをどう考えるかということは、僕はかなりこの私が一人称でこれから人生を生きていく中でも、あるいはその、なんていうか様々な社会的事象を考える上でもかなり覚悟のいることだと思うんですね。この問題をどう考えるかということが、で多くの場合普遍ということを我々は流通において捉えがちなのであります。例えば日本映画よりもハリウッド映画の方が普遍的だということを言う場合に、そこで含意されているのはハリウッド映画の方が多くの人に流通され、多くの公共収入を上げているという意味にしか過ぎないわけなんですね。例えば、グローバリズムという文脈を取った時に、日本あるいはアラブ中国というものが個別であり、個別というかローカルなものであり、ヨーロッパとかアメリカの文明が、普遍ユニバーサルっていうのを表しているというのも、そのような意味において使われることが時々あると私は理解しております。つまり何が力を持っているか、何が流通しているかということにおける普遍性の概念ですね。ところがですね、その私が研究していますそのクオリアっていうタンパク質と訳されますが、このですね問題に寄り添って考えると、また違った個別と普遍の関係が見えてまいります。クオリアというのは、北山先生には、分かりにくいと言われましたが、実は我々が子供の時から慣れ親しんでいるものなんですね。赤色の質感だとか、水が冷たいだとか、夕暮れ時のなんとなく寂しい感じとか、そういうものがクオリアです。で、このクオリアの起源だとか、その背後にある第一原理についてどのような見解を取るかということは別にして、そのようなものが我々の意識の中で感じられているということは、まあ、とりあえず皆さんお認めいただいてよろしいのではないかと思うんですが、このクオリアという問題をですね突き詰めていくと、実は個別という個別の普遍の関係がですね、流通性とはまた違った形で立ち現れてくるんですね。極端なことを申し上げます。私の脳っていうのは一つなんですよね。おそらくこれは個別でございます。1億分の1です、日本だと。でその中、私の中である瞬間にですね、まあ、これ、脳活動がこうやってあるわけですね。で、それと、このクオリアの空間があって、この間にマッピングが起こるわけです。なぜかってわかりません。脳の中に、その、1000億個の神経細胞がありまして、10の11乗の神経細胞がありまして、それが活動すると、クオリアが生まれるんですけれども、1個の脳であれですね、 もしその中、その人の脳の中である活動が起こり、その結果あるクオリアが感じられたといたします。例えば私がですね、世界でたった一人、私だけしか持たないクオリアを持っていたとします。で、その時に実は私は個別と普遍という関係からすると、私という個別にですね、クオリアという普遍が宿っている、随伴していると考えて何の不都合もないと思うわけですね。これについては議論し始めると大変なことになると思うんですけれども、つまり流通性という、文脈設定の仕方とは全く違った個別と普遍の考え方が、あの関係の考え方があるということであります。で、これについてどのような覚悟を決めるかということが、僕はその、単にですね、私が研究しています、これはまあ脳と心の関係を考えると振動問題と申しますが、振動問題を考えるだけではなくて、様々なその現代のやりきれないというか、あの非常に違和感言い難い問題を考える上で、本質的な点なんではないかと、この点をどう考えるかですね。で、極端なことを言うとですよ、極端なことを言うと、もし自分という有限の物質的存在の内部活動によってある特定のクオリアがそこに宿るということをですね、普遍性の担保と考えるならば、流通する必要はないのであります。もうちょっと言うと、クオリアってのは本来流通できるものかどうかって問題もあるわけなんですけれども、自分という性の個別性を引き受けて生きるという態度は、そもそも、現代の、流通性、流動性に依拠した社会的評価のシステムというか構造とは独立した問題なんですね。で、このことが、実は、科学主義っていうものと潜在的に齟齬をきたすんですね。あの、私はあの普段脳科学をやっておりまして、先日も北米神経科学会っていうところに学生10人くらい連れて行ってきて、そこは毎年3万人くらいの、科学者が集まるところです。今年はワシントン DC でやって、来年はアトランタなんですが、そこでまあ科学者がやってることっていうのは、古典的な意味での普遍性を、求める試みです。そこにおける普遍性とは何かといえば、再現性をまず、持っている真理を見つけると、世界中のどこでも、ある一定の条件下で、実験すれば同じ結果が出ると、そういうことを我々はそのメソッドっていう形で論文に書くわけですね。科学論文の書き方というのは、基本的にこのやり方に従ってやれば、世界のどこでもその人が日本人であろうとアラブ人であろうと中国人であろうと同じ結果が出ますということを思考して書くわけですね。で、基本的に小学問がですね、科学主義へのある種のまあ移行を目指している現在の状況においては、このようなその再現性ということにおいて、学問というものを捉えるという傾向がますます強くなってくると思うのでありますね。ところがそこで実は困った問題が生じます。これは脳科学の現場で現実に困った問題になっているんですが、つまりそれは、個人差というものをどう考えるかというかですね、もうちょっと言うと個人差というと、これ統計的な話になっちゃうんですね。統計的に有意かどうかとか、そういう話になってしまうんですけども、もうちょっとそのラジカルな立場で言えば、個人というものの存在というか、N イコール1ですね。つまり先ほど申し上げた世界にたった一つの、インスタンスというかな、その具体例さえあれば、そこで普遍性がもう担保されているというような強烈なその、アピールをする存在というのをどう考えるかということです。で、これははっきり言えば脳科学だけではなくて、科学のつまずきの石ですね。で、実はこの N イコール1という現象が極めて重要なものであるということは、我々経験的には知ってるんですね。あの、ここに来る前に私、あの文藝春秋のビルって文学界の人とモーツァルトの話をしてきて、モーツァルトの命日なんですけど、12月5日ご冥福をお祈りいたしますという。それであの来年が生誕250周年で、そのちょっとモーツァルトの音楽について喋ろうって言って喋ってきたんですが、でつくづく私はここ2週間モーツァルトの音楽を徹底的に聞いてですね、あるいはそのバイオグラフィーみたいなものをちょっとパラパラ見てつくづく思ったんですけど、あれはもう生理的な奇跡としか言いようがなくて異常なんですよ。あのとにかくですね、生きている時間と、作曲した曲数、そのクオリティ を比較した場合もちょっとありえない。でね、特にモーツァルトの場合非常に不思議なのが、日常的な非常に猥雑な環境であのような音楽を作り続けたということなんですね。ある意味では現代人の環境に似てるんですよ。現代人というのは極めて断片化した時間を生きてますね。で、忙しいからろくなものができないんだということを我々言い訳にいたしますよね。ところがモーツァルトも全く同じような状況なんです、あの人。曲を作るときに、別にそこに芸大の学生の中さっき言ってるのが見えるんですが、俺はクリエイターだから部屋に閉じこもって何も合わないで自分の世界を突き詰めるんだなんていう形で作曲したんじゃないですかね、あの人はね。オペラ作るときやってもこの歌手を出さなきゃいけないからとか、台本は別の人が書き上げてるわけですから、で、その作曲命じた国王の好みはこうでとかも、もう今では電通とか合同見ない人がいっぱいいてですね、ああしろこうしろと言って、で、そのような極めてその我々の最近の音楽のバズワードといえば、偶遇的なですね、環境で、コンティンジェンシーに満ちた環境で作曲したわけですね。ですから僕は、現代人はモーツァルトをハントすべきだと思いますけど、つまり、モーツァルトが仕事をしたエンバイロメントは、皆さんが仕事をしたエンバイロメントと何も変わりません。でもっとひどいと思う。今日もだからその話してて、ドン・ジュバンニの序曲なんて午前4時まで飲んでて、で、それがバーッと書いて、みんなが起きる頃にはもう、スコアができたとか、そういう環境で書いてるんですからね。あと、コンスタンツェだっけ、奥さんに対してなんか、いい曲作ってて、今日が売ってくるとわざとコンスタンツェ呼んでるか、くだらない世間話をさせたりとかですね。とにかくちょっと異常な人なんですね。そういう、モーツァルトの知りたいけど、これは研究の対象に通常ならないんですよ。M イコール1ですから、つまり、極めてそれユニークなものなので、科学っていうのは N イコール1だと大体論文にならなくてですね、サルの脳の研究だと大体2つ揃えると論文を受け付けてくれるんですけれども、1だとこれどうしようもないんですよね。1例しかないんですから。で、モーツァルトなんてそんな2例も3例も出るもんじゃないですからね。で、そのようなその個別のケースを普遍性に結びつけるときに、先ほど申し上げてましたように、従来は統計という手法しかなかったわけであります。つまり、そういう個別のケースを集めてきて、統計的優勢を、検証すると。統計的真理を目指すということしかなかったわけなんですけれども、私はそのクオリアという問題を突き詰めると、そういう、経路ではない、全く違ったですね、個別性から普遍性への回路が開けるのではないかと。極端なこと言うと N イコール1でいいという世界が開けるのではないかということを、期待しているわけなんですね、実は。それで、その N イコール1という話は、例えば文学なんかを考えるときには絶対に不可欠な話でありまして、でどうも僕は夏目漱石なんかはそこら辺の原理的な問題を考えてたとしか思えなくてですね、彼が明治に東京美術学校で講演した文献の哲学的基礎っていう講演があるんですけど、お読みになった方はどれくらいいらっしゃいますでしょうか。その中で漱石はそもそも皆さんがこの教室の中で時間とか空間とかそういうものを通して世界を知覚してるっていう、その基本的な成り立ちに遡ってですね、文学というものを検証しようとするんですね。で、そこで明らかに現れてくるのはその現象学なんですよ、要するに。現象学の基礎を、一番最初に、これもだから、イギリスから帰ってきて、おそらくまだ、我が輩は猫であるとか、そういうのを書いてない時ですね。つまり、小説家漱石が誕生してない時に、文芸評論家漱石っていうんでしょうか、哲学者漱石っていうんでしょうか、一番最初にやったのが、その、現象学的な基礎を論ずることなんですね。で、この現象学的な基礎というのが、まさに個別と普遍を結びつける回路でありまして、そこをどう覚悟を決めて引き受けるかということしか、私は、現代における本当にエキサイティングな知の回路がないだろうと思ってるんですね。で、その覚悟を決めてというのがどういうことなのかということを、これから今10問だったと思うので第2セクションのところでお話したいと思うんですが、これはですね、ちょっと視点を変えて、我々、ここにいるのは日本人、あるいは日本の文化の中で育ってきた方というふうに了解いたしますが、 我々が普遍性というものを追求するときに、どのような意味で追求するかという点における覚悟なんですよね。例えば、記憶に新しいところでは村上隆さんが、スーパーフラットっていう概念を前面に押し出すことによって、まあ、ニューヨークのアートマーケットで、まあ、大成功を収めたわけですね。で、その時に、まあ、村上さんは、日本というものが普遍的なもの、ここでの普遍というのは、カッコ付きの普遍でありまして、先ほど申し上げた力を持っているもの、あるいは流通において、支配的なもの、つまり、近代におけるヨーロッパ、アメリカ、そのようなものにおける普遍性の定義ですね。その文脈の中にどう日本というものを埋め込むかということを彼は考えたわけですね。その結果、まあ、要するにジャポネズムとかいろいろ今まであったわけですけども、そのエキゾティックなものというその視線、それに対する視点というものを彼がその果たして、逸脱できたかというのは、まあ、これからの評価に待つところになると思うんですけれども、彼は戦略的にその日本のアニメとかオタクカルチャーというのをその浮世絵以外のスーパーフラットという文脈に結びつけて、まあ、沢谷さんなんかはそのスーパーフラットというのが日本の敗戦、原爆の投下によるそのアメリカによる事実上のまあ支配ですね、そのものによってもたらされたというような説を立ててらっしゃるわけなんですけれども、まあ、そのようなところに結びつけることによって、あるいはその私があの先日村上さんの講演会で聞いた話ですと、ニューヨークのその、まあ、ある意味じゃホモセクシャルなんですね、アートシーンの人たちにアピールするようなものを戦略的に出していくことによって、まあ、彼は成功を収めたわけですね。その性的な表現に対する許容性というのは、我々あの日本の文化というのは伝統的に高いので、まあ、そういう意味で言うと村上さんがやられたことというのは、日本というその伝統文化の中で、ヨーロッパとかアメリカとかいうその格好付きの普遍にですね、踏み入れやすいものを選んでいったということになるわけです。さて、このようなやり方に対してですね、我々は、腹を立てるのは簡単なんですよね。で、しかし、私、例えばイギリスに行ってつくづく思ったんですけど、これね、日本も同じなんですけど、イギリスという国の文化の中で、まあ、2年ぐらいは滞在して、お客さん扱いして楽しむことは可能ですが、彼らのその中枢に入っていくことってほとんど不可能ですね。まあ、これは不可能なんです。バイディフィニッションっていうぐらい。これでも日本もそんな変わんないわけでありまして、もし外国人の方がいらして、文化的あるいはいろんな形で成功したとしても、本当の中枢にはなかなか入りにくいものですよね。日本の文化。日本の文化にもやっぱり中枢があるわけです。ですから、村上さんがそのようにやったとしても、あるいは今みたいにその、日本の国策として、ジャパニメーションとかそういうものを輸出しようっていうような動きが出たとしてもですね、もし、普遍性ということを、流通性とか、あるいはその、一種のソフトパワーみたいなものの、ヒエラルキーの中で考えるとすると、これどうも勝ち目はなさそうですね。と私は思います。先日、福島県の美術館で、アンディ・ウォーホルのフラワーという作品を2時間じっくり、布施秀斗さんと見て、その後その寿司屋に行って、宝船の置物を見たっていうのは私にとって一つの重要な思考のきっかけだったんですが、やはりその今の美術マーケットにおいてこの美というのはですね、本当にある意味で政治学そのものなんですよね。それは男女 のセクシャルセクションを考えれば分かることで、僕は美というものはそんなにナイーブに褒めて肯定してしまっていいものだとはとても思ってないんですけれども、いずれにせよその現代はその、美を巡る世界のパワーポリックスの中で寿司屋のですね高めの置物はどう考えたってこれ弱者ですからね。で、そこから村上隆的に、下克上を目指すことっていうのは可能なんでしょうけど、そこでの下克上ってあくまでも先ほどから申し上げている流通性とか、あるいは、なんだろうな、パワーポリックスを受ける下克上でありまして、本来このような意味においては、つまりこのクオリアというものを伝統的なその哲学におけるプラトン的世界というかですね、そういうものとして、まあ、想定した場合ですね、一例でも普遍に通じているわけですから、別に宝船の置物だって普遍なんですよね。例えば美川憲一のクオリアっていうのはアメリカ人にはどうしても理解してもらえないでしょうけど、あれあれで普遍なんですよ。一例で普遍というかですね。で、実はその先ほどちょっと北山先生に言及していただいた私の友人の軍事 平清ってのはまあ恐ろしく頭のいいやつなんだけど、彼がそのしばらく前に国宝の話をしきに気にしてたのは僕はそこら辺に関係すると思うんですよね。つまり個体の生命の掛け合いのなさってことをどのような形で考えるかということなんですが、そこで軍事が持ち出してきたのが国宝ということで、つまり国宝ということになるとなぜかそれはこの世から失われてしまうと非常に大きな損失であって、まあ、困る、かけがえのないものであるというふうに我々了解するんですけど、その国宝というものになっている普遍性と同じような普遍性をごく普通のひょっとしたらもうとてつもなく醜い、あるいはもうひょっとしたら極悪非道のやつ、趣味が悪いしもう吐息が臭いしもうとんでもないやつ、そういうやつにもその国宝性をどれくらい認められるかということを僕はその軍事は気にしてたように思うんですが、そういう話をこの前してたら神戸の人が素晴らしいこと言ってくださって、プラトン的完全さを持ったゲロというのがあるんですよって言ってたんですけど、まあそうなんですよ。プラトン的完全さを持ったゲロというのもあるわけでありますが、皆さん今日レセプションだと気をつけていただきたいんですが、そのようなものをですね、どれぐらい覚悟を持って個別から普遍への、回路として認めるかということが先ほどから申し上げた覚悟 で、私はこんなこと言いながらなかなかそれは難しいのはもう分かってるんですけど、そこ以外に面白いことはないなとも思っているのですね。で、それは単にその、社会的あるいはその文化的な意味で面白いだけではなく、そこにこそ実は脳というものになぜ、クオリアというプラトン的普遍が宿ってしまうのかという根本問題にもつながっていくわけであります。で、ちょっと話題を変えまして、他者性の話をさせていただければと思うんですけども、今のモデルはですね、まあ、我々その物質的な基礎を持っている個別というものが、いかにその、まあ、クオリアというものが雛形となっている、その、プラトン的世界。これちょっと注釈をつけますと、プラトン的世界というのは、私の理解では、その近代的な文脈の中では、現代的な文脈の中では、どうしても数学的な構造とかそういうものを思い浮かべてしまうわけですけど、本来はその、プラトン的完全さを持ったゲロとか、プラトン的完全性を、完全さを持った気持ち悪い親父とか、そういうのもそこの中に入ってるわけなのでありまして、もうそれはおそらく古代ギリシャの哲学における、正当的な使用法とそんなに変わらないと思うんですけど、要するに、必ずしも数学的概念を扱っているだけが、プラトン的完全さを持ってはしないわけで、すべてのその人文科学ってのは別に、そのまま威張ってやるわけで、その数量化できなければ普遍性を持たないなんていうのは全く素人の陳腐な考え方でありまして、自然言語の表現であろうが何であろうがそれ自体においてもう完全普遍性は普遍性は完備しているというか普遍性は完結しているのであります。おそらくそれに気づかないのは単に我々がなんていうかおそらく流通性というものを前提に世界を考えるということにならされているからであって、僕はやっぱり数値というのは基本的に流通性の問題だろうと思ってるんですよね。というのは、三つって言えば通じるでしょう。流通しますよね。そのようなことが、おそらく数学というものが特権的な地位を持ってる。まあ、それ以外でも特権的な地位を持つ理由ってあるんですけども、根本的な理由だろうと私は思っておりまして。ですから、いいんだと思います。つまり、自然言語で学問を組み立てたって何の問題もない。それでですね、他者性ですね。少しまあ、私がやっている脳科学の話を具体的にすれば、その他者性を考えるときにですね、最も重要な概念の一つというのがミラーニューロンと呼ばれるもので、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ミラーニューロンというのは、自己の行為と他者の行為を鏡に映したように、同じように表現する神経細胞のことでありまして、これ猿は最初は猿の運動前野というところで見つかったんですが、その後、人間の運動前野でも見つかって、実はその運動前野というのはブローカ野と呼ばれる運動性言語野ですね。言葉を司っているところで見つかっているということで、そのコミュニケーションということを考える上で、極めて重要なその意味を、持つわけです。で、この他者性、ミラーニューロンに象徴されるような脳のコミュニケーションに関わる部位によって介在される他者性というのが、実は、最初に申し上げた流通における普遍性と、今申し上げている、もう個別で完結している普遍性を結ぶ か細い橋なんですね。このか細いってのはどういう意味かというと、我々はその他者の心ってのは原理的に知り得ないわけでありまして、ですよね。あいつの気持ちはわからないと言って、でそのわからない気持ちについてそれなりのそのわかりやすい説明を受けたところで、私たちはそれで分かったと了解してしまいますが、それは分かったことにしているだけであって、本来計算としては停止しないものを無理やり停止させているわけなんですよね。これどんな恋人同士だってお互いに相手の気持ちは分かんないわけです。そういう意味で言うと、この物質と精神の間のカップリングを通した普遍性への回路というのは、これまあ簡単に言えば自分のクオリアっていうのは相手には伝わらないし、相手のクオリアっていうのは自分には伝わらないわけですから、流通性における普遍性ということを考えると、極めてその貧しい世界なんですよね。そこら辺にその主体的、主観的体験の切実さもあるし、まあ、ある種は、ある意味では貧しさもあると思うんですけども、じゃあ、それでは困るというので、その進化の過程で脳は、特に人間の場合、社会的動物なので、コミュニケーションの手段を、まあ、発達させたわけですね。でこれ逆説的に聞こえるんですけれども、意識というのもですね、意識というのは普通我々はそのデカルト的な意味でも自我を支えるものであって、基本的にクロージャーというかその世界に対して閉じているものであるというふうに思いが描きがちなんですけれども、意識をですね、進化論的な視点から探求する人々の間では、以前から意識というのは実はコミュニケーションのためにこそ発達してきたという説が有力なんですね。でこれについてはその、そういう意識というものが随伴しなくても物質過程、物質的過程としてどんなものがあればいいじゃないかという反論があって、その根本的な解決にはなってないんですけども、いずれにせよですね、我々は意識の上に上るものだけを相手に伝え、言語を通してですね、特に伝えられるという有力な説があるわけなんですね。でこのミラーニューロンがやってることはですね、自分の意識という一見をその世界に対して閉じている私非的な、そのビットゲンシャン的な意味でいう私非的なんですね、プライベートな体験をなんか相手の心の内容と共存関係に置くということによってコミュニケーションを可動して成立させてるっていう、ちょっとトリッキーな、メカニズムなんですよ、この、ミラーニューロンのメカニズムというのは。ですからですね、コミュニケーションというものは我々の心の中に映る鏡に、心の中の鏡に映った相手の像を通して起こしているわけですね。相手はこういう気持ちであろうというふうな、推測を我々は行うわけなんですけども、ところがその相手がこういう気持ちであろうと推測している時のそのコンテンツですね、心の状態の内容というのは実は自分の心の状態なんです、本当はね、原理的にこれ。つまり、もともとその心の状態というのは脳の中にあるわけですね、心的状態が。であとはそれに対してアトリビューションがあるわけですね。それが誰の心かという、でこのアトリビューションを、自分の心とアトリビュートするか、それとも相手の心とアトリビュートするかということによって、我々は極めてアクロバティックなことをやっているわけですよね。それが共通のフォーマットだからこそ、コミュニケーションという一見なんか奇跡的なことが成立しているように見えるということであります。全てはその、脳内現象として、これは原理的にそうなんですけども、脳内現象としてコミュニケーションの中で、コミュニケーションというのは完結してしまっているわけですね。でそう考えると、その我々が流通的な普遍と、流通性における普遍と呼んでいるものというのは、とりわけそれが物質的なですね、基礎だけにはとどまらない、例えば芸術だとか文学だとか映画だとか、そういうものを対象にしている場合には、このなんか非常にアクロバティックな脳の中の鏡のメカニズムというのかな、それを通してそういうものを、仮想的に実現させているだけなんだよね、結局。だって例えばセカチュウは、例えばよくトリッキーな言い方しますよね、セカチュウは誰でも分かるようなお涙頂戴の物語であるという言い方が例えばありますね。 これどうして誰でも分かるってことが言えるのかってところは言えるはずが本来ないわけなんですよ。それぞれの主観的体験の中で自分の心のステートを、つまりセカチュウが通俗であるということをもしある人が言うとすると、その人の脳の中に通俗という観念があるからっていうかな、その人自身が通俗な心を持ち得るからこそそういうことを言えるわけであって、一般にその二項関係だけじゃなくて、その社会全体にそういう議論を普遍するときっていうのは必ず、こういう形 の、 その非常にトリッキーな議論を我々は使わざるを得ないわけであります。だから私をはじめ世界のさまざまな研究者が振動問題こそが、いろんな意味で の、 その社会的事象も含めた、難題アフォリアをですね突破する鍵なんではないかと考えているわけでありまして、やはりその、なんていうかな、近代科学の方法とかですね、あるいはその、なんだろう、現象論っていうのは、つまり、例えばマーケティングなどの手法を使って、こういう、タイプの人がこれぐらいいるとかですね、そういう分析を繰り返す、積み重ねるってことは、それはそれで有効なやり方であって、そのようなものの有効性を、私は否定するものではないんですけれども、そもそも、人間が、この世界に生まれて、さまざまなことを体験し、死んでいくっていうことの基礎には何があるかということを、考えるときにはですね、他者性を含めて、コミュニケーションを含めて、最後のファウンデーションというのは、個体の、主観的な体験の基礎の中にあるというのが、私のマニフェストです。これはそう考えない方がいらっしゃっても構いません。例えばですね、アフォーダンスという考え方は、知覚は、認識は脳の中には閉じていないという考え方ですね。ギブソンという人が、もともとその、エコロジカルパーセプションというのかな。要するに、脳に閉じた、知覚は閉じた話ではないという形で、その、議論を展開して、それを、佐々木松さんとかが受けて議論をされているわけなんですけども、そのような考え方が別にあっても構いません。それから主観的な体験に、注目しないで、純粋に経済学的な立場から議論する立場があってもいいかと思います。あるいはその進化論的なですね、立場から、例えば、その遺伝子、ないしはミームの、プロパゲーション。これ遺伝子ミームって言った瞬間に、もう舞台は、これはもう意識の中の主観的体験とはまた違う問題になりますから、そういう問題を追求するのは僕は一つのやり方だと思っております。で、それはそれで全く否定するものではなくて、もともと私は物理主義者ですからね。私の身体、を含めて全部物理法則で動いてると思ってますから、それはもう別に否定する材料は今のところないんで、ただ一つ謎なのがその主観的体験を我々が持ってしまっているということの中にあるんですよね。で、あと5分ちょっとだと思うので、何の話を申し上げようかと思うんですけれども、僕はこの比較文明学の専攻で研究されていることをいろいろさっき拝見しててですね、僕はやっぱり長期的に見て何に僕が一番興味があるのかというと、やっぱり北山先生欲望論やられてるわけですけど、価値とか欲望の起源ですね、これは非常に興味があるものです。で、なぜ無名ということと評価されなかった画家だったフェルメールが今あれほどの価値を持つようになっていて、一方で宝物みたいに、また宝物ではいいんだけど、あれは寿司屋のその壁にかけている、なんか有名人の色紙みたいにですね、非常に俗っぽい、なんか馬鹿にされている存在があるのかと。これはその、本来の、この中の理屈から言えば、そういう価値の序列ができる言われはないのでありまして、なぜそういう価値が序列ができるかというと、それは今日ちょっと具体的な脳の話はあまりしませんでしたが、我々がやっているその感情とかですね、記憶の研究に非常に関係したものでありまして、長い歴史の中でそういうものが、そういう価値観が徐々にできてきたわけですね。我々どうしても美とか価値というものを、その最初からプラトン的な完全さを帯びたものとして了解しがちなんですけど、そんなことはないってことは、いくら、美人のですね、人間がいたとしたらゴキブリのオスにとっては全然魅力的じゃないっていうことを考えれば簡単に分かりないと思います。あるいはそのゴキブリのオスにとってはですね、ゴキブリのメスが誰でしょうか、わかんない、ある、 ちょっと名前出てこないよ。まあなんか大体今なんかイケイケのなんかね、女性タレントと同じぐらい魅力的に見えるわけですよ。そう考えると、我々がその、このね、我々が視覚体験の中で、知覚している様々な価値とか美というのは、その根本においてその偶遇性を帯びたプロセスを起源としているわけでありまして、ですから私はよく最近思うのは、結局なんかいろんなことっていうのはその、この世の中の偶遇性、つまりどうなるかわからない。様々な、偶然的要素も含んだプロセスが、なぜ一見完全に見えるようなプラトン的世界に設置するのかということが、もう様々なその、なんか問題を考える鍵なんじゃないかと思うんですよね。で、僕どっちもこれは真実だと思うんですよ。つまり、なんか例えば、すごい乱暴なおじさんが、フェルメールなどの絵を見ながら、なんだよこんな絵、なんで全然大したことないじゃないかっていうのは僕はやっぱり冒涜だと思うんですよね。やっぱフェルメールの絵は僕はの、まあ要するに、さまざまな歴史的な背景があるにしても、私は今フェルメールの絵っていうのは素晴らしいと、やっぱり前に立って思って、2時間見てても飽きない、3時間見てても飽きない。一方で、ある種の評論家的態度に見られるように、価値っていうのは最初から決まったものであって、こっちの偶遇性の方であがいていく、みっともない存在は、最初からクリオスに値しないっていうような冷たい態度を取るっていうのも、これはダメだと思うんですよね。よくそういう人いますよね。だから、我々はいかにしてこの二つを引き受けるかということを心がけなくてはいけないわけであって、それは単にそのエフィックスの問題だけじゃなくて、実際我々の脳というのはそういう形で、一見完全なもののように思える様々な価値を実際進化の過程で作ってきたってことですよね。で、最後にまた今日メインのおじさんの話になりますけど、やっぱりモーツァルトってそれをやったわけですよね。一方ではなんかそのスカトロジーのなんかものすごいなんか下品な手紙を書きながら、一方ではなんかああいうもう完璧な音楽を作ったわけで、僕はモーツァルトがやったことってのは、実は一見特権的な天才の修行に見えてですね、我々人間一人一人誰でも持っているような生き方の一つの典型例を示しただけだと思うんですよね。つまりモーツァルトみたいな天才がいなくても我々みんな赤い色って見えるでしょ。これ大変なことなんですよ。だって脳の中にある神経細胞の活動ってもうノイズだらけですからね。二度と同じ活動しないんですよ。ノイズだらけです。なんでその神経細胞の偶遇性を持ち込めた活動から、皆さんの赤い色もなんか見てくださいよと思うけど、覚えてもいいけど、こんな完璧なプラトン的世界に属しているかのように見える赤い色っていうのが見えるんですかね。で、我々一人はそういう意味で言うと天才なんであって、別にモーツァルト待たなくても、そのさっき一番最初に申し上げたその個別性をですね、いかに覚悟を持って引き受けるか、流通における個別性ではなくて、そのこの脳と心の格好における普遍性ですね、いかにその流通ではない形で普遍性を覚悟を持って引き受けるかということが、このグローバリズムの時代における、まあ、非常に重要なテーマだと申し上げましたが、それ言い方を変えれば、我々一人一人の中にその偶遇的な世界からコーリアというものを立ち上げてしまう、ある意味では天才的な、プロセスの種が埋まっていると。我々一人一人実はモーツァルトとマシアというずうずうしいことを考えるということが、これからの時代で重要なんではないかと思っているんですよね。北山先生はそういうことでお許し願いたいんですが、どうもありがとうございます。
大変な熱弁でですね、私は今日は座ってゆっくり対論という形でお話ししようと思っていたんですけども、森さん、この間お話伺った時もやっぱりこう立ってですね、パッとおしゃべるっていう感じですね。熱気が、どうして物理学者がこういう熱気を持ってたのかっていう、こう、不思議なくらいにですね、まあ、物理学者の方が怒られちゃうかもしれませんけども、感じられるお話で、いろいろな質問したいことがあるんですが、どこからどういうふうにお話ししていいかなっていうふうに思っています。最後のところですね、この赤のマジックですか、ペットペアを指して、これ赤、まあ、なぜ赤なんですかねっていう話になったんですけど、これは結構
難しい話だし、森さんのいろんな本の中でキーになっているような話だと思うんですけど、赤っていうのをなぜ赤っていうふうに感じるのかっていうことは非常にこれ面倒くさい話ですよね。それから例えば森さんが赤っていうふうに考えている感じているものが、例えば私はそれは赤じゃないかもしれないと。で、森さんがずっと一緒赤だと思ってたことをこれは別の本の中に書いてあることなんですけども、例えば死ぬ間際になってですね、じゃあ森さんが赤だと思ってたことは本当は赤ではなかったんだよって言われた時のショックみたいなものねあるわけで、このクオリアっていうものが、そういうレベルでもってどうやって他の人に伝わるのか、さっき伝わらなくてもいいんじゃないかみたいな話になっちゃったかもしれないけど、その辺はどういうのかなになってますか。
答えないですね、すいません。もう一つちょっと補足させていただくと、我々この赤がなぜこの特定の質感なのかっていう問題は確かに答えられないだろうって多くの人が思ってるんですよ。でも我々ができることはおそらくこの質感っていうのは置いといて、この同一性がどう立ち上がるのかということを、あらゆる同一性について共通のメカニズムとして語るということはある程度手が届くことかなと思ってまして、でその時に鍵なのがメタ認知、メタコグニションと呼ばれるものなんですね。つまりこれは実は重要な問題で、脳の内部を一見外部から見るように一部分が解析認識しているということなんですけども、コグニション、ここはプレフロンタル、当然なんですね、具体的に言うと。で、要するに脳のある部位、46回を中心とする前頭前野の部分が周りのいろんな活動を現時点ではまだ完全に明らかになっていない方法で、あたかも自分の内部であるものを外部であるかのように認識しているので同一性が立ち上がるんだろうと思ってて、だからこそ自我の中枢って空虚ですよね。空虚っていうか、要するにもしメタコグニションになっても前頭前野の方まで全部こういう同一性が詰まっているんだったら、自我の中枢もなんか変な言い方だけど、こういうものでできててもいいはずなんだけど、自我と自我の中枢って何もないっていうか、透明な何か自分みたいなのがいるっていうふうに感じられるのは、おそらくこういうメタコグニションのシステム構成からできてるんだろうと思ってまして、そこら辺はなんとか手が届くのではないかと我々は思ってるんですけども、なんで、例えばこの赤と青の質感はこれなんだったら、なかなかちょっとご指摘のように、できないですね、それ今のところ。
これ、お話ししていくと非常に面倒くさいところが入っちゃうんで、話題を切り替えてまた戻ってくるかもしれませんけども、最初の聞きしようと思ってるのを忘れてたことがありまして、伊藤さんとの協調でスルメとイカの話が出てきた、そういう話がありますけども、その科学っていうのが、これ伊藤さんの話だと思いますけども、そのイカの研究をしているって人のその研究を見るとですね、これはイカの研究をしているわけじゃなくて、実際には動かなくなってしまったスルメを研究しているだけじゃないかっていう、そういうところもありますよね。理科の研究所、あとで危機学会の会長になったの松本源さんという人がですね、この人が、これも理科学のシンポジウムで話された時のことを聞いたんですけども、イカの心が分かるかってですよね、スルメを研究してイカの心が分かる、自分でイカの養殖をしていてイカの心が分からないとイカの養殖はできないなっていう話をしてましたけども、森さんの場合にですね、おそらく長い間ですね、長い間まだお若いからそんな長くないのかもしれませんけども、おそらくスルメの研究からイカの研究になったそのきっかけですよ。脳の話から脳と心の話、意識の話にどういう経緯でもって、移っていったのかというか、そういう、きっかけみたいなものですね、その辺からお話し願えればと思います。
どうかね、ですね、いや、今でもスルメやってるかもしれません。科学っていう文脈の中では、っていうか科学っていう文脈の中ではスルメしかできなくて、結局生命現象という極めて厄介なものを我々はいくつかのグラフに落とす、つまりある切り口で干物を作るってことしか今と科学的手法ではできないのでありまして、そこはどうしたいのかって本当にジレンマで、今日実はですね、北村先生にお会いしたりとか、EV さんが来てるのに気がついたりとか、あるいはこの専攻のラインナップを見るまでは 計測するってことを中心にお話ししようかなと思ってちょっと準備してきたんですけど、あの計測ということを考えるとやっぱりどうしてもスルメになってしまうんですよね。イカじゃなくて、ですからそういう意味で言うとイカはまだできてないっていうのが正直なところです。ただあのその、まあ、直接クオリアに気がつくきっかけはあのここに詳しく出てるようにその1990年2月に電車のガタンゴトンというのが質感として聞こえたっていうのがきっかけなんですけれども、まあ、それ以来ずっとなんとかスルメからイカに行こうとしてるんだけどなかなか行かないっていうそういう状況ですかね。
そうですね、あのいろいろお聞きしたいんですけども、その他者性の話今日されているんですが、そのまあ、先ほど の質感の話ではないんですけども、その自分が思っている質感があの他の人に触らなくてもいい、あるいは伝わりない、原理的にはこれ伝わらないなと思うんですけども、あのこれは脳内現象の話の中で出てくるんですけども、まあ、脳という、まあ、ある意味ではですね、今までずっとあのイカスルメの研究として脳をやってきていったわけで、例えば最近のようにですね、脳のですね、イメージをこう正確にですね、映し出すような技術ができていっても、それもやっぱりスルメの研究なんでしょうか、イカの研究なんでしょうか、それは。
まあ、スルメだと思いますけど、あの、スルメだと思います。で、僕はやっぱり他者性の問題って皆さんのちょっと研究されてることとすごく聞いていくと思うんですけど、やっぱりいくつかの倫理規範が出てくると思う、あの規範、なんか規範が出てくると思ってて、やっぱりあの他人を分かったと決めつけないで、ある種の留保を置くとかですね、そういう態度が重要だと思うんですよ。で、同じことはノーカードのデータでも今あの、ポピュラープレスの中では、あたかも決定論かのような、ノーカードのデータの引用のされ方をするんですけども、あれはあくまでも、その、まあ、本当、スルメなんでありまして、あのデータが人である気するってことには、ものすごい危険性が多くあると思うんですね。それはその危険性っていうのは、他人が本当は分かんないくせに、分かったと決めつける危険性とちょっと同型かなと思う。それはすごく科学っていう手法を我々の生きている事象に当てはめるときに非常に気をつけなくちゃいけないことかなと思うんですが、
あと脳っていうのはですね、もう物理的な存在として、まあ、容器が決まったその中に脳があるわけですけども、そこからまあどうやって意識というものが出来上がってくる、できてくるのかっていう、それがいろんなところで皆さん書かれていることなんですけども、やっぱり内部に閉じられたものがどうやってね、外に開かれて、外の視点にこうつながっていくのかということがですね、でそれおそらくそこである種のこう解決が出てくると、おそらく森さんはこうノーベル賞じゃないかと思いますけども、その辺のことをこう考えられるようになった、まあ、経緯といいますかですね、いきさつみたいなのをちょっとお話し願えればと思うんですが、
私実はなんかバカというか精神の発達が遅くて、それ世論さんにも指摘されたんですけど、思考性っていう極めて重要なインテリジナリティですね、概念に気づいたのが30てかもっと遅いな、35とかクオリアよりも後なんですよ。思考性っていうものが大事だってこと、今さに北山先生が今おっしゃったように、この1リットルの問題現象がなぜその今皆さん部屋の外のこの椅子とか見えてるんですけど、なんでその外のものを表彰できるのかっていうか、外に出られるのかっていうことが、まさにインテンショナリティの問題だということに気づいたのが、心が脳を感じるときっていう、今度は文庫化される本があるんですけど、それを書いたときに初めて気づいたんですね。で、そういう意味でも哲学者は、特に現象学の伝統の中では、それはもうずっと議論してきたことですね、思考性っていうのは。当然ブレンターノから始まってるわけですから、あるいはもうちょっと歴史遡るかもしれませんけど、ですから、それはもう未だに大問題として残っておりますね。このメタコグニションの問題も実は思考性と非常に切り離せない問題なので、そこら辺はですね、もう、おそらく2000年代の難問に脳科学も今、直面してまだ解けてないっていう状況だと思うんですけども、大変ですね、そこら辺は。
私、顔学会というところに書いておりまして、これは非常に面白い学会で、まあ、本当に文と理のシナジーということをこう目指しているところなんですけども、友人で、情報工学っていうふうに言っていいんですかね、原島博士と言して、おそらくご存じだと思いますけども、彼とですねもう50何年付き合いがあるんですけども、彼が、まあ、これからの脳の研究
究っていうのはですね、やはり人文系の方論みたいなのを取り入れていかないと、もう先行き、もう見えないって言ってたんですよね。で、そういう話をされていて、よく、わからなかったんですよね。具体的なイメージでわからなかったんです。つまり、心理学の方では、これも似た的な方法ではあるけれども、かなりですね、人文系の、問題意識なんかを取り入れながらこうやっていって、それと理科系のですね、脳の研究がどんどん近づいていって、心理学と脳の研究が両方がある時ドッキングするのかなっていうことなんですけども、ドッキングするんですかね、しないんですかね。
すると思います、間違いなく。で、我々が今具体的にやってるのは神経経済学っていう分野なんですけども、もう経済学の、特にこれ、ダニエル・カーネマン、行動経済学をその脳内のドーパミンとかの報酬系と結びつけてダイナミクスを起用するってことで、我々は実験とか理論で今始めてるんですけど、おそらくニューロなんとリテラチャーとかわかんないけど、ニューロソシオロジーとか出てくると思いますよ、それ。で、そういうことに関しては、原島先生はやっぱりさすがに先見の目があって、アメリカは非常に貪欲で、もうニューロエコノミクスは一大産業を投げつつありますし、金の匂いがするとバーッと集まってくるのがアメリカ人の習性でありまして、それはもう間違いなくなると思いますね。で、その時に実はイメージングっていうのは極めて強力な武器だと思います。で、よく我々脳科学の中で言われてるのは、イメージングするにしてもですね、fMRI とかどうにしても、どういうその課題をやらせるかっていうことにおいて、やっぱり心理学者は一律の長があるんですね。で、今やもう fMRI を取ること自体はもうインスタントですから、あるじゃん。そういう専門の技師を一人か二人貼り付けるとだいぶ取れるので、むしろどういうタスクを設計するかということの方にセンスが問われるのですね。で、そうなりますと、やはりその従来の意味での人文科学の研究者の出番というのは極めて大きいと思いますね。そこででもそのさっき言われたメソッドというのが芝居になるわけで、やはり再現性を持たせるということでどう工夫するかっていうところですね。そこがやっぱり鍵になるんじゃないかと思うんですけども、
原島さんはですね、映像に非常に興味のある人で、もともとなんかポケモンの時で、あれピカチュウの話かな、事故が起きたことがあって、それであのあれは郵政省かなんかの、なんですか、調査委員会のこう座長なんかのやった人なんですけども、ポケモンやなんかのこうキャラクター全部言えるのは自分だけなんて言ってましたけども、ああいう人がですね、どんどんどんどん文系の学問部に入ってくるとですね、文系の人間はもうやることなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうにこう心配してましたけど、そういうこと
は
あるんです
か？そんなことはないと思うんですよ。僕はやっぱりむしろやはりですね、例えば樋口さんなんかそうですけど、僕は多分哲学の方と議論したときにやっぱり一番心を打たれるのは、哲学者の持っている専門性ですね。これはそう簡単には理系の人間は身につけられないと思います。例えばですね、エージェンシーって概念にしても、我々極めてナイーブな使い方をするんですけどね、脳科学っていう文脈においては。ところがその哲学においてはちょっと忘れちゃったけどさ、そのチューリングテストに合格する、つまり言葉をしゃべるという能力を持つということと、エージェンシー、つまり主体性の概念っていうのは区別されるんだよね。ちょっとなんか忘れちゃったけどさ、あまりにもちょっと複雑な話なの忘れちゃったんだけど、そういうことが極めて大事なことなんですよね、実は。ですから、それぞれの専門性の中で、やっぱり積み重ねてきた知のあり方っていうのがあって、それはですね、そう簡単に医学に出ていたブッシュ政権のようにはいかない。ってか、彼らはうまくいってないじゃないですか、ね。やっぱりそう簡単にいかないですね、そういうこと、おそらく。
ですね、先ほど美の話を森さんされてですね、美を感じるとはっていうことなんですけども、今週末に味を感じるとはどういうことかっていう話ですね、シンポジウムもやってきたんですけども、ちょっと似てるところがあるんですけど、美を感じるっていうのは味の話なんですけど、要するに脳科学の人がいてですね、非常に脳のどこの部分でどういうふうに感じるのかですね、どこをブロックするとですね感じなくなっちゃうとか、いろんな話をしてくれたんですけども、僕こう分からないのがこう出てきちゃう、残ってしまうようです。鳥居さんって矢島さん
の、はい、よく
飲んで、非常に面白いんですけども、どっからか騙されてるような感じがしてしまうんですけども、美を感じるってことは、脳科学から見るとどういうふうにこう解釈してるわけですか、どういうふうに取り付いてるか、取り上げてるわけですか。
やっぱり美 美というものの研究は圧倒的にセクシャルセレクションの文脈において研究されてきました。ですから、北山先生はご存知だと思うんですけど、美人顔の研究っていうのは一大産業というか、まあ、いくつか理論が出ておりますね。平均顔が美人顔で、しかし美人の平均はその平均顔とちょっとずれていて、そのズレを 1.5 倍して強調してやると、より美人と感じると。ですから、日本の少女漫画が目を大きくしたりするっていうのは、未来の美人像を描いてるっていうことですね。その後、そのランダムウェイ進化っていって、低方向進化が起こるわけですね。現在と、男の人が美人だと思う理想像がずれてると、どんどんそれがセレクトされて、クジャクの跳ね方の進化が起こるみたいなことが、まあ、進化心理学の中で議論されていて、で、脳科学においてですね、美というものを扱われて、研究で面白いのというのは、例えば、そうですね、美を感じたときに活動する脳の部位があるんですけど、そこがですね、活動が低下するとうつ病になる部位と同じである、うつになる部位と同じである、つまり、美を感じるとうつにならないという、まあ、そういう研究とか、あとなんだろうな、その音楽美の研究、音楽って音楽の与える感動の、その時の神経活動を見たところ、その神経活動というのは、例えば食べ物とか飲み物だとか、あるいは魅力的な異性とか、そういう生物として基本的な衝動ないし欲望を司る脳の部位とほぼ一致したっていう研究があってですね。でこれは生物学的に言うと極めて謎と言われ、ちょっと非常に面白くて、というのは音楽って何の一見進化論的なメリットがないっていうかですね。単に音の配列ですから、それをパーセプションとして成立させられるってことが、どういう意味でその生物としての生き延びるということに寄与するのかというのは、自明ではないんですね。これが水とか食べ物とか異性だったら明らかなんですけども、それが同じ回路を使っているっていうことが、面白いっていうような研究がございますね。そんな感じですかね。はい、
おそらく聴覚の場合ですね、おそらくこう物理的な、あるいは生理学的なですね、アプローチが割としやすい、なんか特徴があるかもしれない。それでもう一つは嗅覚もそういうような特徴があるかもしれない。ところが、視覚の場合にはですね、非常に社会的な要素が多くて、なかなかですね、なんて言いますかね、人間としても、人としての部分のこう分析だけでは、把握しきれないという部分があるんですね。で、先ほど、森さんおっしゃられたけども、美人のね、でもどんなものかっていうことをですね、いろいろ、まあ、顔学会はこれメインテーマの一つなんですけども、それ、金儲けしようっていう人がたくさんいるんですけども、歯列矯正なんかも含まれるわけですけども、まあ、物理的にいろいろこう、合成したりなんかしてやってですね、そこで、これは美人かなっていう、それからこれは、まあ、非常にこう、なんていうんですか、対称性があるものはダメだから、非対称性をこう、加味してとかってやるんですよ。でもそれで話をしていても、じゃあどうしてね、歴史的に変わってくるのかとかね、それから、いろいろこう数値でやったんだけども、結局それはなんか違和感が残ってしまうみたいな、こう漠然としたね、捉えどころがないような、そういうところがあると思うんですね。でそういうことをこうずっと考えてきてて、小野さんの、脳とかそうですか、その本の中で、確かね、デビキッドかなんかの、連続性の話が出てきますよね。それで、我々が直感として大体分かっているようなものについてですね、別の言葉で持って言い返す、それがまあ、科学なのかもしれないなという話がされていますけども、その美についてもね、いろいろこう、数字化することによって、ある程度のところは、把握できるかもしれないけど、でもそんなのは、もう我々がほとんど直感として、分かってるじゃないのっていうこともあるんですけど、その辺のことは茂木さんとしては、ね、最近は美術評論をされてるみたいですけど、どんなのにお考えになるのかと思って。
ですから、それは私は九州の CCA っていうアーティストインレジデンスでやるところがあって、そこで国際進歩やった時のことを思い出すんですけど、まあ、意外と高名な数学者がですね、ケンブリッジ・クインテットっていうのを書いてあるジョン・キャスティっていう人ですけど、不用意にアーティストの前でそれらの話をしてしまったんです。つまり美の定義はこうだっていうのはフラクタル事件を使ってね、フラクタルがこういう構造になったと美だったんです。もうアーティスト、そこにいたアーティストからもう猛反発を受けましてですね、方法の手でジョン・キャスティ逃げていったんですけど、おっしゃられるところはあると思います。つまり科学主義が今のところ提示し得ている美のメカニズムというのは、そのアートとかいうもの、アートとかそういうものの 実作なしは評論を本職としているプロの目から見れば極めてプリミティブなもの でそのギャップをどうするかってことは常に私の中でもありますね。例えば僕はあの好きな話としてね、あの例えばの私の知り合いの小坂和志っていう小説家が、あのデビュー作を文芸誌に持って行った時にちょっと長かったので、あの編集者がちょっと長いんですけどって言ったら、小坂さんがあのいいですよ、そこのところで切ってください、どこでもいいから切ってくださいって言ったって話がすごい好きなんですよ僕。でそこに現れている小坂和志のフィロソフィーで、これ小島の棒にまあその源をたどることができると思うんですけども、これね、この味わいっていうか、これはものすごく面白い話だと思うんですけど、これを脳科学的に説明しようと言われてもですね、困るんですよ。で、そういうことはあるんです。まだギャップがあるっていうかですね、まだあのその専門家っていうか、そのまあ、まあ文学だと文学、アートだとアートの専門家が面白いと思うことと脳科学が提示できてるってことってのは微妙な、ただしですね、時々面白い視点があるんですよ。例えばだから、あの私がよく最近出した例ってのは、あのラブ、ロマンチックラブのですね、あの脳のメカニズムを研究した研究で、つまり、今熱烈な恋愛をしている人を参加してくださいって形で実験参加者を募ってですね、その方々に恋人の写真を見せながら脳のイメージングをしたところ、普段だったらその活動しているマキャベリ的知性ですね、つまり相手を根踏みして自分が有利なように振り、まあ、持っていく知性を司る脳の部位が低下して、あの活動が低下していると、つまり愛は盲目っていうことが、まあ、実証されたわけですね。で、これ同じことが子供を見ているお母さんの脳でも起こるんですよ。で、これは意外と趣味のいいというか、あのいい感じの脳研究ですね。つまり、あの進化のそのマキャベリ的知性ですね、相手を騙からかしてでも自分に有利な方法にするというマキャベリ的知性が一時的な休暇をもらっているのがアイデアと。これは意外とあの人文主義的なその思考の中から出ない話かもしれない。つまり、このように乱暴にぶった切る話っていうのは科学の醍醐味で、時々そういういい話はあるんですよ。時々ですよね。
あの、相対性の話をあんまり私自身はやりたくないんですけど、この会場に専門家がいるんで、あの、美の相対性の話をですね、なんか2週間、3週間前ぐらいかな、日経新聞のコラムですね、確か書かれていたと思いますけども、あの、まさきの美の相対性そのものが、いわばこう、文系の学問の一番中核的なところにあるのかもしれませんけども、先ほどですね、あの個別と普遍ということで、その覚悟を決めてあの普遍性にを目指すというのかな、ここに居座りながら普遍性を目指すというのかな、そういう話をされてたんですけども、まあ、美に関してだけではなくていいんですけども、まあ、とりわけ美についてお話ししていただければと思いますけど、こう相対的なものというのは、脳の方から見るとどういうふうに考えるんですか、美の相対性みたいな。これは例えば生理学的な、脳生理学みたいな形でもって、まあ、これは把握できるんですかね。人にこう相対、多様性があるから、その辺はどうなんでしょうか。
脳科学はなぜそこでおそらく苦戦しているのかというと、ソーシャルな要素があるからだと思うんですよね。ですから、よくあの欲望論、まあ、北山先生ご専門だと思うんですけど、人が欲しがるから欲しがるっていうところは人間にはあるわけですよね。これですから、そこをあの、もうちょっと言うとですね、実は脳科学では ビューティーというものはアトラクティブネスっていうんですかね、魅力、つまりそれがデザイナブルなものであるという形容詞とほとんど、まあ、等価に扱われているところなんですよね。ですから、あの美人顔の研究も実はビューティフルな顔の特徴は何かっていうのもアトラクティブな顔の特徴は何かっていう形で扱われるわけですよね。その後その人間が何を欲望するかっていうあの話と結びついてしまって、その後も社会的にかなり規定されるものになってくるわけなんですよね。そこでやっぱり個人差っていうのも出てくるし、ですから基本的にソーシャルなアスペクトでいないと扱えないんじゃないかなって思うんです。で、そのソーシャルなところを司っているのはオービドフロンタルコーテックスっていうその前頭眼下皮質というところがあるんですよ。そこを中心とするそのコンテキストディペンデントな処理をするところなんですよね。まあ、場の空気を読むっていうか、そのそれぞれの文脈において欲望っていうのも決まるわけでありまして、そのようなあたりの脳活動を、まあ、フォーカスして見ていくというのが一つの戦略じゃないかと思うんですけど、その際やっぱりどうしても社会的なアスペクトが入ってくるんだと思うんですよね。
この社会的なアスペクトっていうのは、茂木さんの場合はその、スルメからイカの方に研究の態度が移ってますけども、どういうふうにその自分の方法の中で位置づけてるんでしょうか。質問する方が簡単ですけど、答えが大変だと思いますけど。
まあ、我々が今具体的にやってるのはゲーム理論的などうしてもアプローチになってしまうんですね。これは我々だけじゃなくても世界的に要するに利害が、まあ、一致しないようなエージェント同士がお互いの相手の声を読み取りながらフェアネスとかですね、公正さとかそういう概念を運用しながらどのようにそのインタラクトしてディシジョンメイキングしていくかっていうことから今とりあえずは研究が進んでおりまして、意外と研究が進んでないのがメディア論ですね。我々実際にはそのソーシャルなアスペクトって、まあ、テレビだとかインターネットとかそういうメディアを通して引き受けているというかそういう情報が入ってくるんですけど、その研究は意外と進んでないんです。というのはおそらくですね、コントロールが難しいからですね。でそこら辺の研究をぜひやらなくちゃいけないなと個人的には思ってます。でもなかなか難しいですよね。それこそメソッドを書くのが難しいなっちゃうんで、大切なことだと思いますね、そこら辺が。
先ほどモーツァルトの仕事の仕方の話してましたけども、森さん自身はモーツァルト的な仕事の仕方なんです
か。今、わかんないですけど、でも現代人はみんなそうだと思いますよね。僕は先日アメリカの学園行ってた時に、USA Today なんて普段読まないんだけど、あんなクズ新聞って言っちゃうけど、面白くない新聞でしょ。でも、ホテルの部屋にタダで届けたから、なんか朝読んでたんですよ。一人で暇だったから。そしたらなんか、コラム書いてて、要するにアメリカ人のそのワークスタイルが今やもう、細切れ化してるっていう話が書いてあってね。本当に2、3分が単位で。皆さんもそうじゃないですか、実感として。仕事してたらメールが入ってきて、それに返事してたらまた。で、みんなそうなってるんじゃないですか、ね、そういう意味で。モーツァルト化してるっていうか。
じゃみんなモーツァルト化
してる。そうですから。僕はそう思ってるんですよ。
研究中、仕事をたくさん抱えてる人と、モーツァルト的な、こう、雰囲気の中で仕事を。
間違いなく大学の先生はそうですよ。モーツァルト的にやらせて、長さも偉いんじゃないですか、ね。そうですよね。
そう、言ってもらうから仕事しなきゃいけないような気になってしまいますけども。
会議があるわ、学生が来るわ、電話かってくるわ。
まあ、5分とこうゆっくりしてる。
そうです
よね。ことはないですよね。
でもそれはモーツァルトもそうだったわけですから、いいんですよ。それであんな素晴らしい作品残してるんですから。
まあ、森さんに怒られちゃったんだけど。
いえ、違う。
ですね。私の方からの質問はこれぐらいにしましてですね、皆さんの方からですね、質問があればと思いますけども、もう、はい、それじゃあ。
よろしくお願いします。講演聞いていて、途中でコミュニケーションとミラーニューロンというところでちょっといくつか知っている事例がどう関係するのかというのをお聞きしたくて、よろしくお願いします。ですね、なんか障害を持った人が例えば僕たちがこう手を振ると必ずこう返してくるんですけど、普通はこう手を振ったら必ずこう返すんですけど、でもその障害の人っていうのはなぜかこう振ったらこの見た方から振るんですよね。つまりあっちから見るとこう振らないでこうあっちも振るんですね。そうなんですよ。でそれっていうのは何か関係があるんでしょうか。
聞いたことあるけど何ていう症例でしたっけ。
いやちょっと僕もその脳科学研究じゃない専門じゃないんですが、そういうおそらく話を聞いていて、そことですね、例えばそれはちょっと何の事例か知らないんですけれども、例えば僕たちがあるそういう映画とか人を見てもらい泣きしたりとか込み上げてきたりするっていうのは、実は茂木先生が原理的にそれは自分の心の状態でそうなってるんだって思ったんですけど、そうするそういう話となんか関係があるんじゃないかな。
いや、あると思います。ご存知だと思うんですけど、自閉症の方っていうのは心の理論があるんですよ。
はい。
で、例えばアスペルガーだとかウィリアムズとか、ウィリアムズは自閉症じゃないけども、いろんな症例研究があるわけで、はい、そこが一番最もアクティブな研究フィールドになってますね。特に遺伝子との関係がね、随分分かってきているんで、はい、ウィリアムズなんかは特にそうですよね。そこら辺は一番面白いところですね。
機能として先生がその 他者性で今回普遍と個別という文脈で話されたんですけど、なんか例えば僕たちは正常ですけど、例えば僕なんかはなんか自分のために涙を流すなって教わったものなんですけど、それは誰のために涙を流しているのかっていう、結構健全な人も意外とそこら辺に気づいているような気がするんですね、そのコミュニケーションっていう中で。例えば怒られて、お前誰のために泣いてるんだって言われて、そういうふうな教育をされたんですけど、でそういうふうになんかその健全だけれども、そういうところで無意識になんかそのコミュニケーションっていうことと、なんかその自分と他者っていうところのそのなんとなしな機能っていうか、そういうのがなんか気づいてる気がしたんですが、そのあたりは
研究されてます。それ研究されてるんですね。
いや、それは森先生の話と、その今ちょっと思ったことなんですが、で、それはなんか研究はあるんでしょうか。
あります、いっぱいあります。これはだから実はもう一大産業ですよ。認知科学とか脳科学の教科が出てきて。で、特にあの、具体的な必要と結びついてるんですよね。
はい、
つまり、1% だって言ったかな、自閉症 の発症割合は。
はい、
でもうちょっとこれちょっと語弊があるんだけど、もう我々が知ってるような有名人でもね、はい、そういうあの治療の専門家に言わせると、あの人は怪しいっていう人がいるらしいですよ。政治家の某首相の娘とかね。だから あとは N 県の知事とか作家で、
はい、
いやだからそばの研究は単にアカデミックな、あのなんていうかな、関心ってだけじゃなくて、その高機能自閉症も含めて具体的な必要性があるらしく、あるんですよ。その治療っていうと言い過ぎだけども、
はい、
どうやってそういう子供を助けるかって、だからものすごい研究があります、
それ
は。
あ、そうです。で、まあ、もう一点よろしいでしょうか。それとですね、あと先生の話の中で、あの他者ってあるのは必ずしも人ではないわけですよね。でそう思った時に、例えば人っていうのは明日のことわからないし、次の日のことがわかんないっていう生活の中でいると思うんですけれども、そういう中でその先生が普遍と個別っていう立てた時に、そこに他者性を当てたんですけど、そういうなんか生活する中でどうなるかわかんないその不確かさってありますね。それに対して脳がどうあのうまく生きていくかっていうことに対して、例えば例えば先生が偶遇性っていうことですよね。アウトオブレインっていうか、あの自分の意識からないところから飛んでくるわけですよね。でそういうものに対して対処するには、そういう脳の中でどこかその自分を普遍と思って、それを持って個別にするみたいなとこがあるような気がしたんですね。っていうのはその不確かな中で、その不確かなんだけれども、ある部分のところで切っちゃって、それを全て確実だと思い込むようなその意識を立てて、それがもしかしたらメタ認知であって、である意味でコミュニケーションにおいても、人の心は先生原理的に分かんないとおっしゃられたんで、それもあるところで人の心を切っちゃって不確定性の原理みたいな、不確実性の原理を持って、あるところで切っちゃうことによって確実さに持っていって、それを普遍化して、で自分という子という個別を立てるみたいな、そういうふうにして生きていかないと、不確かだったとか偶然性によってその生きていけなかったんじゃないかなっていう背景で、その意識っていうものの機能が出てきたと思ったんですけど、先生の話ちょっと間違ってるでしょ。
いや非常にセンスがいいなと思って聞いたんですけど、
はい、
でそうなんですね。認識だけじゃなくて、その最終的なディシジョンメイキングというか行動に移すときには一つに決めなくちゃいけないわけで、
はい、
そのディシジョンメイキングの研究が今盛んに行われていて、今日は他者性って形で立ち上げましたけど、
はい、
実は偶遇性の問題というのはイモーションの研究で問題になっているわけですね。でイモーションというのがディシジョンメイキングにおいて極めて重要な意味を持つというのが、先ほど申し上げたニューロエコノミクスの一大研究って、神経経済学の一大研究テーマになっています、はい、ですから人間のアーキテクチャって最後のアウトプットは、一つの筋肉っていうのは一つの動かし方に決めなくちゃいけないわけで、
はい、
そこは偶遇性とか言ってやらなくても、決めちゃう世界なんですよね。
あ、はい、
それのインフラとして我々のその認識もあるので、
はい、
そこでの計算の式とかそういうのは、その最終的には行動としてアウトプットしなくちゃいけないっていう脳のある意味では、切ないさらに条件付けられてるってことだと思いますね。
あ、なんか、もうよろしいですか。
ちょっとじゃあ他の方にも。お名前
マキです。
はい。
最初の方でお話しされた自閉症を含む学習障害のことについては、森さんの本の中でも確か触れられていますし、
はい、
それからそのことに関する研究、それから研究だけではなくてですね、いろんなサポート体制の確立その他についてですね、はい、最近非常にいろんな形で研究もされるようになっていますので、はい、こちらを、研究されてください。それでですね、予定の時間7時半までですので、私の方でできれば先ほど最後の方でちょっと触れた相対性の話でもって、入り主さんに質問があるんじゃないかなと思って今日わざわざ起こしたんだという感じで来られたと思いますので、ちょっとご発言に入ればと思います。
突然でびっくりしているんですけども、今日の話で、私に一番面白かったところはですね、その覚悟を決めてという、あの部分なんですが、その個別に沿った形で、個別から離れない形で、その普遍を求めるっていうところにその覚悟を決める。で、しかもその普遍っていうのが流通する普遍ではなくて、その個別に沿うっていうところで、覚悟を決めるっていう、そこについてちょっと一点お聞きしたいんですけども、そういうふうにその覚悟を決める、つまり個別に沿うっていう形で、それしかもその流通から離発するような形で個別に沿うっていうことを決める、そういう森さんがその流通してしまうというもう一側面があるんですね。それ何を聞きたいかっていうと、例えば個別と普遍って言った時に、ある種の入れ子のような構造を、示すことがあると思うんですね。じゃ個別と普遍っていうのは単にこう2つ期待してるんではなくて、あるレベルを取るとその個別が普遍になってしまったりとか、からある普遍のレベルもさらに上の普遍のレベルからすると個別になってしまったりとか、つまり多くの関心が何にあるかっていうと、じゃあ対立しているものの一方を選ぶということで話が終わらずに、で一方を選んだことがもう一方にもう一度こう転化するような、でそういう入れ子状の構造になっているということが、その覚悟っていうこととこうどう関わってくるのかなっていうのが非常に関心のあるところなんで、それ言ってだけちょっと答えにくいかもしれませんけど、こちらも突然で、そんなことしか言えませんので失礼します。
井口さんが相対論の大専門家としての質問を受けますけども、
参りました
考えさせてください。おっしゃる通りだと思います。
はい、
だから実はその流通性を前提しない個別に寄り添うという覚悟を決めるというのは、我々極東の島っていうか分かんないけど、いろんな形でその辛い立場に置かれている人間の最後の戦略なのかなっていう意味です。つまり流通性を諦めるっていう意味ではないですよ。そこに井口さんの言われている入れ子構造っていうものが効いてくるんでしょうね。そういうことだと思いました。はい、
森さんの持ってる柔軟さっていうのは、でそこのところをこううまくどっちかになんか固定してしまわないで、その入れ子構造をうまく使っていけるところに、茂木さんのその柔軟さのその良さっていうのが、あると思って、私は勝手に思っておりますので、全然心配はしておりませんけど、
さっきの言説はやっぱりパフォーマティブな言説だったかもしれないですよね。でもそういうふうに言い切らないと、おそらくあの場では伝わらないと思って言ってるのところもあるかもしれないんですけれども、逆説を言わないと、つまり我々逆に言うと、それだけ普遍性というものを流通というものにおいて考える態度が染みついちゃってるということなんじゃないかと思うんですけども。
ありがとうございます。ですね、今 の、 個別性と普遍性の問題というのはですね、もう一つのこう言い方の問題とですね、ちょっと関わっていて、閉じられたものはですね、どういう形でもって開かれた視点につながっていくかという、閉じられたまあ脳というものですね、開かれた視点を持ち得るっていう、そういう問題ともこう微妙に関わってくるんじゃないかと思います。で、もう時間が来ましたので、ここで終わりますけども、今後もですね、おそらく、とりあえずはですね、解決不可能の問題をですね、森さんは、いろんなところで見つけ出してきてですね、それにもう果敢に挑戦しているっていう
ふうに私の方で言えると思いますけれども、今後ともですね、あの脳と心の話、それから科学とですね、それからまあ何て言いますか、合理学の話ということについてですね、あの、刺激できますか、いろんな仕事をされているわけですけど、今後ともですね、あの元気に、特に、ね、モーツァルト的なですね、仕事の仕方で体を壊さないようにして頑張っていただきたいと思います。今日は森さん、どうもありがとうございました。
森先生、北山先生、ありがとうございました。これで、本日の会議も終了させていただきます。なお、この後レセプション懇親会が予定されております。はい、この建物の下に降りて外へ出て右側に、